不思議ラジオ金沢の石山です。
石神です。あ、間違えた。
なんで？
お父さんになった石神です。
早速
もうめんどくさいから。
そうだね、
めんどくさいから先言っておきます。
そうだね、石神純一、
はい、
42歳にして
42歳
一児の父になりました、はい、めでたい、
めでたい。
じゃあ乾杯しましょうか。
乾杯しましょうか、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつだ？
ね、1月18日の、
うん、
22時29分。
つまり2日前
ぐらいだね、
うん。今日が20日。
今日3日目。
今日21
だ。お父さん3日目です。
う
ん、
素晴らしい。
はい。
でかいな。
うん、僕の個人のツイッターアカウントで、
ちょっと、うんうん、ああ、そうだね。
あの、お父さんになりました。
宣言を。
宣言をしたら、うん、あの、いろんな方に、
おめでとうと言ってもらったね。
言ってもらいまして、
ありがたいね。
あの、この場を借りて、
うん、
お礼を皆様に
言い
たいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。本当にもうめでたい。いやー、ポッドキャスト終わりだな。
いや、これ、石山さんはなんかね、終わらしたがってるんですよ、
この。いや、これいい区切りじゃないかなと思ってさ、人の親になるっていうことが、もはやこうね。
あのね、たかだか一個人のポッドキャストが終わる宣言とか
しなくていい。
しなくていい。
いやでもしれっとじゃあ何も言わずに終わる終わるとき
は。いや、やればいいじゃん。定期的に更新するでしょ。
だから不定期になる。まあ今までも不定期だけど。
そうそうそうそう。
忙しいじゃん。まあ単純に言って。
でもさ、
うん、なんかあんねんか。
今後のね、
うん、
予定があるじゃないですか、僕らの今決まってる。
そうだね。
それを考えると、うん、半年ぐらいは普通に、
まあまだ続くか、
出せるよ。
まあね、
いけますよ。
今後はもうだからスピンオフじゃない。じゃあそれもあるし、俺的にも、
うん、
だんだんやっぱもうめんどくさくなってきてるわ、いるわけよ。
あ、そうなの。
うん、なんかさ、
じゃあ俺編集やろうか。
いや、そうじゃなくて。
何？
なんかこうお互いの予定合わせて、
うん、
こうやっぱり映画見てる時もなんか考えちゃうわけよ。
いいじゃん、別に考え
ない。まあいいか、
うん、そんな考えなきゃいいじゃん、そんなの。なんでそんなしっかりやんなきゃいけない。
いや、そうじゃないけど、なんか
めんどくせえ。あ、こいつめんどくせえな、なんか逆に。
じゃあ解散だよ。じゃあ解散だよ。まあね、
なんかまあまあいい、まあ、まあいい、やりたきゃやりゃいいし、
なんかね、
いいんじゃない。じゃあ
それ12月ぐらいになってくると、うん、今年のやつをもうちょっと見とかなきゃなとかって意識がやっぱどうしても浮かんでくる
ね。俺だってそうだよって。この3日間ぐらいで暇になっちゃったからさ。
はいはい、
あ、そうそう、子供がね、
うん、
あ、生まれじゃないですか、3日前に。
うんうん、
なんだけど、普通、その翌日、1日目は病院行けたんですよ。
はいはいはい、
で行ったら、
うん、
インフルエンザ対策で、
うんうん、
もう親族も面会謝絶って言われて。
世の中、インフルエンザが流行ってるから、
そうそうそう、
お父さんといえども子供にだから直接こう近づけないと。
ひどいと思ったけど、うん、素晴らしく徹底してますね、この病院。
いや、徹底してる方がありがたいじゃんか。
まあね、そういう面ではね。でもなんか会いたいじゃないですか。
まあね、
うん、
ちょっと免疫がつくっていうか、なんかこうお薬かなんか与えるわけ、免疫の。なんかそうしたら会えるようになるの？
いやいや、会えない。もうでももう23日退院だから。
うん、そしたら家に来るわけ。
そうそうそう、家に来るから。
いや、そうそう、今日それでさ、
うん、
いつも石山スタジオで撮ってんだけど、
あ、そうだ、
今日は初めてじゃない、石神スタジオで撮って。
初めてじゃない、前のさ、俺が引っ越す前の石神スタジオでは撮ってますけど、
うんうん、じゃあこのニュー石神スタジオになってから初めてだ。
初めて、だって今日初めて。
そう、俺が来たのも初めてで、
うん、
でやっぱ声のなんか反射がやっぱいつもと違う気しね。
そうだね、
なんかすごい響いてる感じがするんだよ。まあ、録音したの聞いてみたら違うかもしれないけど、
ね。まあ、石山さんちはね、物で溢れ返ってますけど、今、うちはね、ちょっとあの、
確かに物少ないね。
子供仕様にしてますので、赤ちゃん仕様にして
る。なるほど、なるほど。
はい、
あと、ちなみに、
はいはい、
あの、金魚の水槽があって、このお部屋、もしかしたらちょろちょろちょろちょろっていうのがずっと聞こえてるかもしれないけど、あの、気にしないでいただきたい。
そうだね、これ聞こえちゃうよね、きっとね。
聞こえるけど、まあ、金魚ですってことを伝えとけば、
そう
だ、ほら、みんな的にはさ、なんかちょろちょろちょろちょろずっと言ってる人なんだろうって思われるかもしれないじゃん。
あの、ちなみにこの金魚は、
うん、
ですね。
結構でかいよね。
もう、あの、お菓子の家っていうドラマがあったんです
けど、はいはいはい、
それの第1話に登場した駄菓子屋で、登場した金魚が。
あ、そう。
うちに来て
引き取ったんだ。
引き取りまして。
そうそう、金魚とかたまにさ、はいはい、装飾でさ使うんだけど困るよね。
どうしていいか分かんないっていう。
俺はよくね、あの放流してます。
あ、そう、まあそうなっちゃうけど、
ね、まあね、でもいや、ちゃんとあの池とかだよ。
ああ、育ちそうなとこ
、まあ、食われてんだろうけど。どう食われてんだろうけど。
まあまあまあ
まあまあ、そんなことは、
僕はね、あの、僕っていうか、これね、その、うん、 奥さんと仕事してたんですよ。
あ、はいはいはい、
一緒にその時は、うんうん、だからそれで持って帰りたいって言って、
うん、
で今に至る。
なるほど、
元気に生きてます、
はい、ね、俺よく殺しちゃうからさ、
うん、まあまあまあまあそれはいいんですけどね、
はい、今日は、
はい、
まあ我々的には一応恒例になってるんで、うん、一応なんとなくやろうかなと思ってる、
う
ん、
そうね、
2018年のランキング企画、
うん、
映画とゲームのベスト&トホホ、
うんうん、
をやりますが、どうやってやりますか。まあゲームからやります、う
ん、
いつもみ
たいな。まあいつも通りゲームからでいいんじゃないですか。
さ、いつもさ、だいたいさ4話ぐらいになっちゃうじゃん、どうしても、
うん、
なるべく少なくしたいよね。
そうね、今回はそんな
下手すると3月4月までさこの話することになるわけじゃんそれもなんかさどうなのって感じするじゃん
でもさ、でもしょ、まあね、
しょうがないか。
まあ、こ次と次とか次の次の次とかのやつは割とね早めに出したい気持ちもありますけどね。
それ
言う、まあ、いや言わなくてもいいんじゃない。いい
そうだね、
うん、
ちょっとゲストさんをお迎えしてできそうなんだよね、
う
ん、今ね。
そうだね。
でまあ何事もなければ多分、
ただもしかしたら、
うん、
飲んで終わっちゃう可能性
もある。ああそうだね、
うん、
お話にならないかつまんで編集して流すとかするかもしれないけど、結構我々的にも、
うん、
まあ嬉しいお客様をお迎えしての会になる、
ね、
で食事しながらちょっとじゃあ収録しますかみたいな感じだから、がっつりこういう風に、ね、話せるかどうか分かんないから、
うん、
まあほどほどの。
そうね、うん、まあまあ一応やるつもりで。
でそれはなるべく早く出したいから、うん、これを短く済ませたいもんな。
まあそうだよね。
ゲームで1話、映画で1話とか
できる。いつもすげえ時間まあどうでもなんか今回は俺さらっといきたい
気持ち。俺もさらっといきたい
気持ちがあるんで、
さらっていうかだらっといきたいで、ちゃんと考えてきてない、いつも考えてないけどシャシャッとね、
うん、
やりたい、ね、
シャシャッとやる
やりたいね、
うん、
でただ俺今年ゲーム結構やってて。
そうだよね、
うん、
でゲームトップ10いけんの今年は。
いけちゃうけど、まあ相当薄くはなるけど
ね、
うん、もちろん
俺もね去年ほどはやってないけど、まあいけちゃうな。
そっか、
うん、じゃあ今早速い
く。まあまあやりましょう。まあでもゲームからやりますか。
まあゲームから、はい、まあ、まあ恒例のごとく僕から一応ね言ってこうかなと思うんで、うん、もう一回悩まないし、その方が。
え、交互に発表システムの方が俺は好きなんだけど。
じゃあ交互の発表
いいですか。
いいですか。
じゃあゲーム2018年の、
ちなみに、
はい、
何本総数。
総数
ゲーム
プレイした総数で言うと、うん、ほんと薄いけど、
うん、
まあ、15本ぐらいはやったと。
ああ、じゃあ今年は石山さん
豊作。
石山さん、
はい、
戻ってきたね。
ありがとうございます僕ら通りリターンしました。
これもあれですね、別居してるおかげですね。
別居してるおかげ、
はい、
あとねやっぱね、
うん、
あの IGN っていう、あの YouTube の、番組、
非常に面白い
ですね。そうゲームの番組があって、うん、それの今井さんっていう人がインディーズのゲームすごい詳しくて、うん、その人のおすすめするのってすごいやりたくなっちゃうのよ。
あ、じゃあそっちの、これやってないのもいっぱいあるだろうから。
それでだから PC のゲームも、
うん、
だま、そもそもゲーミング PC 買ったし、
うん、
で Steam で結構落としてやってるんですよ。でそれのおかげで本数がねあるという、
なるほど、
ことは言えるかも。
なるほど、
うん、じゃあまあ10位
ちなみに、
はい、
過去に出てきたソフトも僕入ってきます、
はい、うん、そうだね、
うん、それはもうちょっとお許しください。
そうだね、
はい、今年や一番よくやってたっていう意味での、
俺もそんな感じ、
うんうん、はい、
でも俺ね、なんなら順不動でもいいぐらいなんだよね
あ、そうなの。
まあでも一応あれだけど、
面白くないから順位つけよう。
はいはい、
うん、はい
はい、
いきますか。
はい、
じゃあ僕いきますよ。第10位、
はい、
フォローナイトです。
ああ、
これは一度話してると思うんですけど、
はいはい、ちょっと可愛いキャラクターの
やつ。そう、任天堂スイッチの、
うん、
メトロイドバニアっていう、
メトロイドバニア、
いや要は 2D のドット絵で
横スクロールで
探索型ですね、マップ探索型。
そうだよね、
うん、それのちょっと、ちょっとなんていうんだろう、なんだっけ、ダークソウル的な死にゲーが入った。
そうなんだよね。ただキャラは可愛い、
可愛い。ただね、ティム・バートンのさ、
はいはいはい、世界観的にはちょっとダークな感じだよね。
そうダークファンタジーみたいな、
はいはいはい、
それのね、まあ、結構面白くて、ただ激ムズなんでクリアしてませんけど。
そうなんだ、
うん、
いやクリアなんか言い始めたら俺一本もクリアしてないよ
嘘、
うん、
嘘
マジ。あ、一個ぐらいあるか。
あるでしょ。俺はね、うーん、
え、これ初めにさ
1、2、3本クリアしますね。
初めにお断りしといた方がいいかもしれないけど、うん、今回の紹介するゲーム、うん、全部、うん、プレイ時間が極短い、うん、極短です。
そう。
はい。
それはちょっといかが
だ。いやもう本当、ね、話すためだけにちょっとプレイしただけなんで。
それ
ダメ？
純粋さに欠けるね。あのね、なんか
話したいだけ。
あとさ、ゲーミング PC さ、
うん、
なんだろう。ただあのね、それただの物欲を満たしてる金持ちの親父の思考ですよ。
おっしゃる通りですね。
いやらしい大人になっちゃったよ。もう
時間がないですよ、時間が。
まあいいよ。
まあまあいいじゃないの、ポッドキャストなんてそんな感じで。
でね、ホロナイト、ね、面白かったんで、
はい、
ぜひこれはおすすめできますね。
はい。
はい、どうぞ、僕もこれ終わりです。
はい。じゃあ、10位。
うん、
じゃあ、スパイダーマン。
はあ、僕もっと上に入ってます。
はい。じゃあ、その時話しましょう。
はい。
はい、じゃあ、9位。
9位、はい。僕の9位ですよね。
はい。
任天堂スマッシュブラザーズ、
うん、
スマブラのスペシャルですね。ほうほうほう、最新作。
はいはいはいはい、
はい、これ9位なんですけど、まあね、実は1時間ぐらいしかやってないんです。
はいはいはい。
まあそもそも僕このシリーズ毎回各ハード、任天堂のハードに出るんですけど、ゲームキューブで止まってたかな。
あ、久しぶりに買った
っていうのはね、格闘なんですよね。
わかるわかる。
乱戦格闘とか、うんうんうん、それがあんまり面白みを感じてないんだけど、そうそう、うん、ただね、
まあ、話題性すごいからね。
そう、今回の作り込みがすごくてさ、
うんうんうん、
まず過去に出てきた
キャラ多いじゃん、すげえ、
70体ぐらいだったかな全部で。それプラス、まあ、DLC のキャラとかもあって、あとそのオフラインモードも充実してるし、
うんうん、
でそのキャラクターにこうなんかこう、なんつうんだろうな、セットできるまたキャラクターがいたり
する。お助けキャラみたいなのがい
るんだよね。それをどんどん組み合わせて、
無限の楽しみ
が。何百体っていうキャラクターがいて、いろんなゲームからこう出てきた。はいはいはい、で、それもしかもレベルが上げられたりする
わけ。なるほど、なるほど。
もう多分ね、すぐずっとやってられるんじゃない
ですか。
ちょっとこの作り込みに感動して、今回はちょっと買わせていただいたんですけど。
ただなんか噂を聞いたんですけど、
うんうん、
そのキャラをとりあえず出すまでに相当苦行があるという。
あ、そうそうそうそうそう。だって70体ぐらいいるからね。
を最初からいるわけじゃなくて、1体ずつ出さなきゃいけない
でしょ。でもそれが、まあ、なんつうんだろう。
そのまあ、楽しい。もう、要は、チュートリアルみたいなこと？
オンラインプレイが好きじゃない人とかも、うんうん、そういう楽しみがあったりとかもするし、
なるほどね。
まあ、いいんじゃないですかね、それは。僕は、うん、有効的です。
あ、そこに関しては。
そこに関しては。
わかりました。
はい。
はい、
まあ、それぐらいです。あんまりやってないんで。
いいですか？
いいです、
はい
はい、
石山の先ほどの10位のスパイダーマン取り消していいですか？
取り消すのいいよ。
あの
ルールはないんで、この
ほぼやってなかったに等しかったんで。
ちなみに俺スパイダーマンは 80% ぐらいまでいってる感
じ
です
。すごいやってんじゃん。
結構やってる。もうすぐクリアな感じ。
知らなかった、
うん、
じゃあちょっと待って、改訂版10位いっていいですか？
どうぞ。
あのドキドキリトラクチャークラブっていう、
あ、わかんないな、それ。
リトラクチャー、リテラチャーかな。要は手芸部なのね、うん、リトラチャークラブって。
うん、
の、海外の人が作った日本のギャルゲーなのよ。
うん、
要は日本人、キャラクターとか日本人なんだけど、うん、で、日本の学校が舞台なんだけど、作ってるのはアメリカ人なの。
はいはいはい、はい。
で、これ PC ゲーです。
で、Steam？
Steam で、
うん。
で、見た目は完全にギャルゲーなのよ。で、なんか主人公になって、女の子が4人ぐらいいる手芸部に入部して、
うんうん、
なんか毎日ポエムかなんかをこう夜か作るのよ。でそれによって、女の子が喜んでくれるみたいなゲームなのよ。一見見た目が
恋愛シミュレーション、
恋愛シミュレーションみたいな、
うん、
ただゲーム進めていくと、
うん、
なんかとんでもないことになってくる。
どういうとんでもない感じ？
精神的な、トラウマを植え付けられる可能性がありますってスチームに書いてある。
ちょっとなんか気になるね、そこは。
あのね、早い話がね、
うん、
PC ゲームじゃないとできない、
うん、
仕掛けがあるゲームなのよ。
エロってわけじゃないん
だ。エロじゃない。まあこれ基本的に我々のラジオちょっとネタバレしても、
うん、
もう許すじゃん、うん、だからもしこのドキドキリトラチャークラブを Steam で落としてやろうって人は、
うん、
ちょっとここからしばらく聞かないでほしいんだけど、
うんうんうん、
まあ、多分いないと思うんで言いますが、
うんうん、はい、
PC の中のその ゲームに入ってるファイルを自分で書き換えなきゃいけないの。うん、書き換える作業をしろってゲームのキャラに言われるの。
うん、
つまり、だからゲーム外から、その、このゲームに対してアクセスしなきゃいけないのよ。途中でするっていうプレイが発生するの、
うんうん。
で、それをすることによって裏モードみたいなのに入れて、
うん、
そうすると、そのうちのゲームのキャラクターの一人が、このゲームのマスターなのよ、実は、裏では。
うん、
で、実はこのゲームに出てくるキャラをこの人が全部作り出してるっていう設定になってて、
うん、
要そのゲームのキャラクターにプレイヤーが取り込まれて、
うん、
でそのゲーム自体のパソコン自体に入ってる他のゲームの情報とかをの話とか出てくる、そのなんか裏モードみたいなのに入る、
うん、
そっからが本当のこのゲームの始まりみたいな。
へえ、それっていうのは実際のパソコンに入ってる。
実際のパソコンに入って
る。要は、スチームで買ったゲームとか
って。そうそう。昔さ、メタルギアソリッドのさ、
あったね。
あの、プレステのさ、に入ってる、うん、メモリーカードに入ってるゲームの名前言われるとか、いうのあったじゃん。ときめもやってるな、石山くんみたいな、
うん。
ああいうことが起きる。
ああ、なるほどね。
っていう、すごいドキッとするゲームになって
る。ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
なるほど。面白いね。
そう。で、実際プレイ、どんぐらいかかるかっていうと、2、3時間で終わります。で、ゲーム自体が、すごい安かったはず、確か何百円とか。
うん、
だからもし気になる人はそれを知って やりたいんだったらやってみても面白いかもしれない。
俺のパソコンでも見そう。
できると思いますよ。
Mac 版、
Mac 版あるかどうかわかんないけど、うん。っていうのがまあ一応10位。
なるほどね。
ちょっと長くなりそうなんで、まあそんなに。
で9位は？
あで9位は、うん、じゃあフォールアウト、76。
俺もっと上にあります。
はい。じゃあ後で。
はい。
はい。じゃあ8位お願いします。
8位はですね、これスマートフォンの版なんですけど、
うん、
スタデューバレースマホ版ですね。
スタデューバレーあれだ、農場のやつだ。
そう、
うん、
前任天堂スイッチ版とパソコン版を交互にやってたんですけど、
う
ん、
で iPhone 版っていうかあれがあるんだよね、
iOS 版が出て、それをね、まあ、試しにやってみたら、
うんうん、
やっぱり面白くて、
はいはいはい、
で割とそのスマホに特化した操作性になってて、だからなんかしかもスマホってさ、すぐ触れるし、
ああ、まあ
ね、すぐやめれるし、
確かに確かに、
もうすごい合ってんだよね。
ゲームの概要を言うと、
うん、
何をするゲーム？
まあ簡単に言うと農場を経営するシミュレーションなんだけど、
うんうん、はいはい、
まあ、ただのシミュレーションじゃなくて、
うん、
まあ、農場、まあ、だから、サンドボックス的なちょっと自由に、
うん、
農場自体をカスタマイズできるのと、
うんうんうん、
あと農場だけじゃなくてダンジョンみたいなのもあって、
あ、はいはいはい、
そのダンジョンの方を攻略していくっていう遊びもあったりとか、
ちょっとトルネコの
やつみたいな、
試練とかじゃないかな、
そうそうそう
そう、なんて言うんだろうね、最近そういうの、
まあ、ローグライクまではいかないけど、
あ、
まあ、ダンジョンから素材を取ってきてまたそれを何かに使うとか、
はいはい
はい、でさらにその村の人との触れ合いもあって、
なるほど、
でその結婚できたりとか、
ね、あ、そうなんだ、
でしかも同棲ともできた、
まあ、最近のね、
そうそうそう、
あの色々そういうの
子供ができ
るとか、なんで女としかできねえんだみたいな人いるから、
そうそう、割と自由 2D のドット絵なんだけど、
まあ、見下ろし型の 2D ドットのゲーム、
ね、うん、ゲームなんだけど、まあなんかこれがね、うん、えらく中毒性が高くて
です
ね、
あ
の面白いんですよ。
なるほど。
で季節ごと あのイベントとかもあって、
まあ我々のラジオでも 何回かは名前出したよ ね、
もう何回か俺だってパソコン版とスイッチ版と
結構なハマりっぷりだな、
立ってるから、ね、
そう言われて
る、うん、
でもそれが8位なんだ、
今回8位だね、
ゲームとしては、
まあまあまあ、
うん、
他にも言いたい喋りたいやつがあるんです、
ね、やってる時間は結構長いってことか、
長いね、
それ全部合わせたら、
ね、そう
なるほど、
はい、で、
はい、
スターデューバレー、これおすすめです、スマホでもできる、
なるほど、
はい、
どうしようかな俺、
見てないのか、
やった時間があまりにも全部短すぎて、
うん、
話していいのかどうかが分かんないぐらい、まあいいや、じゃあ8位いいですか、
はい、
ゴッドオブウォー
聞く
いや短すぎてやってまだプレイ時間が何とも言えなすぎて、
今年のゲームオブザイヤーです、
そうなんだよねでもなんかやってみた感じ、
うん、
操作性とかがちょっとしっくり
こねえんだよな、いやいやいやいやいやいや、ちょっと
十分
です、
そっか、
うん、いやちょっとそれちゃんとやった方がいいと思うよ、
そうだね、まだ、うん、まだ実は操作にまだそこまで慣れてない状況だから
いやもうね、どんどんやる、しかも後半また嬉しいサプライズがあるんですよね、
じゃあやります、
やって
じゃあこれぐらいにしておきます、
僕はクリアしてます、
はい、
はい、
じゃあ7位をお願いします、
7位、スパイダーマン、
あスパイダーマンね、
うん、
どうなの俺ほとんどだからもう本当に 本当にほとんど何もやってないぐらいなの。
あのね、非常に面白いです。
うん。
まあ、何が一番評価されてるかって、あの、移動だよね。
はいはいはい。
移動が気持ちいい
って。そうなんだよね。
うん、みんないて、面白いよ、
うん、
ミッションも、まあ、割と多彩で、まあ、アクションも多彩だし、
うんうん、
割と飽きないで最後までできたんだけど、はいはい、俺はちょっとこの時期いろんなゲームが
同
時に出てしまい、もうやめようと、
うんうん、
まあ、あとねアクション自体にそこまで俺、
うんうん、求めてないからね、
すごい好きなジャンルでもないんで、うん、まあこんなもんかなって、
まあ、街を自由に飛んで跳ねて、
うん、
移動できるところだよね、気持ち
よ。あとニューヨークの街の再現度
だよ、ね、あ、
でもさ、ただの再現じゃなくてアベンジャーズタワーがあったとか、
はいはいはい、あ、実際にね。
そうそうそう、
実際にっていうか、
で僕ちょっと一個嬉しかったのは、うん、あの恋人たちの旅館のロケ地に行けたことです
ね。へえ。
あ、スパイダーマンの中の話ですか。
あの恋人たちの旅館ね。
そうそう、恋人たち
の旅館、ハリーメットサリー、
ハリーメットサリーですね。メグライアン、
メグライアンとビリークリスタルの素晴らしい映画のロケ地にが出てくるんだ。
あの要はニューヨークを丸々再現してて、あれの映画の舞台がニューヨークなんで、
そんなに再現度高いってこと？
高い。
それが分かるぐらい。
分かるぐ
らい。
だってセントラルパークもあるし、そんなのもちゃんと作ってるし、でなんかその
なんならちょっと観光できるぐらいの感じだ。
もちろん、あの要はなんかね、ツイッターかなんかでちょっと話題になってたのは、ビルのニューヨークに泊まった人がいて、
うんうん、
でビルの外から
見た感じとゲームの中から見た感じ
全く同じっていう。
マジで。
それくらい再現度が高いんで、
ちょっとやんないとな。
その一個の街を作り込んでるのはすごい、ね、
うん、
あんまり他のゲームでは見ないぐらい、ただそんなすごい広くないからさ、
うんうん、
ただその、空間を限定してるから割と密度
をできると、
うん、できてるんじゃないかな。
昔さ、プロトタイプって映画あったじゃん、
ゲームじゃなくて、
ゲーム
あ
の
海外のやつ、
そうそうそうそう、うん、Xbox の海外、
あれ評価高かったよね。
あれも割と飛んだり跳ねたり、
うん、してたよね、
自由にできる感じなんだけど、うん、まあそれの超進化版みたいなね感じかなっていう気がする、ね、
いや面白いです。これレアするかな、ちょっと他のやりたいゲームがいっぱいあって今、
うんうん、
はい、僕7位ですね。
おい、俺どうしようかな。じゃあね、
うん、
ちょっと面白いところからいくと、
うん、
7位、じゃあ俺ザ・フレンド・オブ・リンゴ・石川っていう、
知らない、
知らない、
うん、
俺は、
うん、
ロシアの人が作ったゲームで、
うん、
あの日本のクニオくんシリーズってあるじゃないですか、昔から、
はいはい、うん、
テクノス・ジャパンの、
うん、
あれのめちゃめちゃファンのロシア人が作ったゲームで、逆輸入版のだからクニオくんみたいな見た目の、
うんうん、
だ 2D の横スクロールなんだけど、うん、まあ、不良同士が喧嘩するゲームなんだけど、一見ちょっとただのさ、なんかさアクションかなと思ってやり始めると、うん、意外とその喧嘩に明け暮れることもできるんだけど、
うん、
割と自由度が高くて、
あ、そうなんだ。
バイトしたりとか普通に高校生活を送ることもできるのよ。
スタジオバレーみたいな、
割とね、わかんないけど。で意外と音楽とかがすごいそのよくできてて、
うん、
叙情的な音楽なんだけど、なんか全部一人で作ってて、音楽だけはさすがに無理だったから、
うん、
なんだっけ、著作権フリーの音楽使ってるらしいんだけど、
うん、
意外とそれがなんかいい割と良くて、なんか哀愁があるんだよね。ただちょっと残念なのはアクションのそのモーションとか、
うん、
なんて言うんだろう、ボタンを押した時にドット絵が動く、うん、その滑らかさとかがちょっとやっぱクニオくんとは若干違うのよ、モーションが。でなんでかっていうと、モーションやる人がいなくて、お父さん、この開発者のお父さんが猛勉強してモーションになってる。だからだとしたらすげえわみたいなっていうのもあって、ちょっと面白かったんで買ってみたんで。ただね、ストーリーがね、そのね、割とねすごいなんかこう不思議な友達関係の話みたいな。
うん、
だからザ・フレンド・オブ・リンゴ・石川、リンゴ・石川っていうのがあの主人公なんだけど、クニオ君的な人の友達たちって話、意外となんかね不思議なゲームになってました。
それもなんで紹介、 IGN で紹介されてた、
してた、
あ、してたっけ、
うん、さらっとだと思うけどな、
画面とかに出てこないからね。
そうなんだよね、
うん、
調べないとどんなゲームか分かんないけど、
はい、
以上
7位ですね。
はい、
じゃあ僕はの6位は、
はい、
シャドウオブトゥームレイダーですね。
おお、全然忘れてた。
トゥームレイダーの最新作。
はいはい。
これ一応3部作、新生トゥームレイダーの3部作の最後の作品。
そうなんだ。
っていう位置づけで、これクリアしましたね。
はいはいはい。
今 DLC も出てそれを買おうかどうか迷ってますけど、
なるほど。
まあ普通だったらもうちょっとこれ上位に行くんですよ、僕。
うん。よくできてるんでしょ、でも。
すごいよくできてる。し、まあ、なんかやったよね、1本ぐらい。
うん、
で戦闘面白かったじゃないですか。
面白かった。その新生トゥームレイダーの1作目を多分俺もプレイしてて、うん、でクリアしたんだけど、うん、FPS 部分が割とよくできてて、ね、割と好きだったんだよね。
うん、でその続編のライズ・オブ・モース、うん、は非常に面白くて、
うん、
よかったんですよね。
うん、
で今回これもまあ戦闘面白いし、うん、まあ、ちょっとステルス要素が高くなってて、
うんうん、
で今回の特徴は、ね、戦闘が少なめ、
うん、
要はな遺跡の探索、
うん、
謎解き多めなんですよ、
うん、
っていうのは原点回帰っていうしたんですよ、
ね、うん、
あこれはいいじゃんと思って素晴らしい原点回帰
っ
やったんですよ、
はい、うん、
なんか地味
まあそうなりますわ、
なんか全体的に地味と思って
でもそれがトゥームレーダーだからってね
って思ってたんだけど、うん、なんかいまいちこう盛り上がりに欠けちゃいました ね、 ただその代わりその遺跡のマップはものすごく秀逸だし、グラフィックもすごいし、
うん、
もうそういうの好きな人はもう絶対いいと思いますよ、うん、アクション苦手な人とか、
ね、あ確かにね、
うん、
アクションが好きな人はアンチャーテッドやればいいんじゃないですか。
そうなんだよね、だからそのやっぱさ、
うん、
最初のこのリブートしてからのトゥームレイダーって、うん、アンチャーテッド寄りになっちゃったんだよね。
そうなんだよね、そこからだから乖離してちゃんと原点に戻ろうとした
っていう、だけど
みんなそしたら地味になっちゃったみたいな、
みんなやっぱ銃撃好きなんだねっていうところに
特に外国の人はそうだと思う、
うん、なっちゃうんだよね、
うん、
まあまあしょうがないんだけど、これどっちを取るかっていうね感じになっちゃうんだけどさ
なるほどね。
でもライズオブは結構いいバランスだったんじゃないかなと俺思ってて、
ああ前作ね、
そうそうそうそう、うん、
その路線でやってほしかった、
そうそう、もういいバランスでやればよかったのになとはちょっと思ったけどね。でもね面白いですよ全然、
うん、
あのインカの、
うん、
街とかが出てきて、
はいはい、
そのちょっとオープンワールドっぽい感じが増してますね。うん、まあそんなところです。
おっ
しゃドトゥームレイダー。はい。
じゃあ今何位でした
っけ？6位ですね。
6位ですね。
はい。
私めの6位ってことですよね。
はい。
そうだね。はい。
はい。
じゃあグリス。
知らない。
知らないでしょ。
うん。
これは Steam をいろいろ見てるときに出てきたゲームで、
うん、
これは、ね、開発の人がどういう人とかは全然知らないんだけど、
うん、
あだからさっき今まで俺ほとんど Steam のゲームだね、
うんうんうん、
でどういうゲームかっていうと横スクロールのアクションゲームなんだけど、
うん、
あの画面とか音楽とかステージのデザインとかがむちゃくちゃおしゃれ、
どんな感じ？
めっちゃ美しいで、女性向けのデザインだと思って、分かった
分かった、任天堂スイッチ版もあります
よ、あるんだ、
うん、横スクロールのね、
はいはいはい、
うん、だからリンボーとか、
そうだね、
どっちかっていうと、うん、そっちよりのもうちょっとカラフルな、
カラフルなんだけど色多彩、すごいいろんな色が入るっていうよりは4色ぐらいのグラディエーションで、う
ん、なんか女性のアーティストを描いた絵みたいな感じの雰囲気だよね。
でもやってみてないじゃん、
やってない、
やってみるとちゃんとゲームになってて、うん、
へ
ー、でもうとにかくデザインされたゲームなのよ、
うんうんうん、
でシビアなアクションとかないのね、
うん、
全部ジャンプとかすることによって生まれる、
うん、
要はねナラティブなのよこれ。ナラティブってここ何年かキーワードになってるじゃない、
うん、
要はそのストーリーを押し付けられたストーリーじゃなくて、
うん、
ゲームしていくうちにその体験が自分の中のストーリーになっていくっていう、あの星の旅人じゃなくてなんだっけ、風の旅人、ああいう自分で感じるストーリーみたいな、押し付けられないなんかこう話、自分で作る話みたいな、自分の中でできていく話みたいのが、
要はそれってさ、ゲーム性薄かったりするじゃん。
すごい、まあでも
あとなんつうの、雰囲気ゲーって言われてるぐらいでさ、
あのね、そう言ってしまうとそこからは確かに否定できないぐらい、
うんうん、まあでもそういうゲームだって
ことだ、そうそうそうそう、どっち選ぶかみたいなことなんだと思うんだけどね、うん、まあ、確かにね、まだクリアも全然してないし始めたばっかなんだけど、
うん、
ゲーム性は薄いですね。
俺さ、そういうゲームいっぱい出たじゃないですか、うん、プレステ3あたり。
ここ最近ね。
だからプレステ3の時はさ、もう、ああ、すごいこういうゲームも出てきたんだなと思っていっぱいやってきたんだけど、うんうん、結局、やり込めるものとか、まあ、現実性が高いものの方に帰っていってる傾向があるね。
うん、ただやっぱ、忙しくなってきて、うん、そこまでやり込めない人が増えていくと、
まあ確かに、
ね。こういうゲームは確かに、
あ、そうかも
しれない。あとは、うん、その、できる表現が、こう豊かになってきてるからこそ、
うん、
ゲームを作りたい人じゃなくてアートを作りたい人がゲーム機使ってアートを作ってるって考えると結構だから作品だよねこれも、その人の、
うん、そう思うとすごい多様性が出てきたよね。
出てきてる ね、うん、
だって
可能性がかなりある気がする。
プレイステーションからさ、そういう流れって出てきたじゃん、うん、なんかゲーム業界じゃない人たちが作り始めたっていう、
そうだね、
でもその時はなんかさ、まだねプレプレで変なゲームいっぱい出てきた。
そう
それがちょっともう成熟してきてるから、
ね、そうなんですよ ね、 多分ね。あとさ、
うん、
要は開発が少人数でもできるっていう利点もあって、うん、そういうゲームだと、
あ、そうだよね、
1人の人がやるとか、うん、2,3 人の人がやるとか、どんどんたくさんゲームができるようになるわけ、うん、そのモンハンとか作るとさ、やっぱりリソースが半端ない形するじゃん、
まあね、
だからちょやっぱりだからビッグバジェットの AAA 作品だとどうしてもお金もかかるし、
うん、
売れ行きが見込めないと良くないから、うんうん、あんまり過激なゲームが出ないけど、
本当インディーゲーム、市民権を見ましたよね。
そうだね、
うん、
そのせいもある、
ね、うん、素晴らしい
っていうのはあると
。ちょっとやりたいなと思う、気になってました、うん、クリス。
素晴らしいですね、とにかくそのセンス的なことで言うと、
あ、そう、
ちょっとだからメビウス的なデザインも入ってる。
あ、なるほど、あ、なんとかわかる。
あのセーブルっていうのが今後と出るじゃない、
うん、
あれとまた違うデザインだけど、ちょっとそのヨーロッパのちょっとねアールデコっぽい曲線とか出てくるのよ。あのミュシャっているじゃん、アルフォンソ・ミュシャってさ、画家の人がいて、まあ、植物のデザインとかを取り入れたポスターとかのデザイナーなんだけど、そういう雰囲気もちょっと あるようなデザイン、でもすごいモダンなちゃんと曲線と直線使ったデザインで、すっごい綺麗。
いい、うん、あ、そう、でもなんかねやってみたい。
もう一回名前言っとくと、グリス。
グリスね、
GRIS で検索すれば出てくると思うんで。
はい。やる、
はい、
やりたいです。
そっか。Steam だけじゃないんだね。
Nintendo Switch でも出て
る。じゃあできる。
多分、プレステとかも出るんじゃない？
そっかもね。
じゃあ、
はい。
いける？
うん。
じゃあ、第5位。
はい。
Fallout 76。
はい。来ましたね。
これ話しましょうか。
はい。
はい、これまず僕から話させてもらうと、
我々の大好きなホールアウトシリーズの最新作ですね。
まあこれね、普通であればもっと上位行くはずなんですよ、
うん、
僕の中で
ホールアウトのオンライン版が出ました。
そう、オンライン版ですね、うん、これね、いわゆる、
うん、
でもさ、僕ね、オンラインってあんま好きじゃないんです。
まずね、
当時は出始めの頃はよくやってましたけど、うんうん、もう時間もかかるし、
人と一緒にやるっていうことが面白くもあり、
うん、
まあストレス要素でもある。
で、このね、不安をもとにこのフォールアウト76を始めたんですよ、
うんうん、
そしたらね、
うん、
これオンラインゲームであるにもかかわらず、
うん、
ほぼ一人でできず。
そうなんだ結構みんな一人でやってんじゃない。
そう
本末転倒じゃないか
でも俺はそれに、あれ、いつものフォールアウトじゃんって思ったわけ
それなら普通のフォールアウトした方が面白くねえか
で、
っていうのが俺の結論。
でね、欠点もいっぱいあるわけ
よ、いっぱいある、
うん、このゲーム。まず、あの NPC がいない。
いない。
最大の欠点だと思う、これ。
そうだね、
うん、ただ、
うん、
俺がじゃあ要はね、単調なんだよね。
そうだね。
このあと目的があんまりはっきりしてないから、
うん、してない
ね、うん、そのゲームを続けるモチベーションが、うんうん、多分続かない人が多いんだと思うんですよ。
なるほど。
ただ俺は、なんて言うんだろう、もうこの与えられた箱庭の中を、
うん、
なんていうんですかね、残飯あさりしてるのが楽しいわけよ。
ハクスラ要素が強いじゃん今回。
そうだね、うん、
だから目的としては強い武器とか、
うん、そう
強いアーマーとか、
だからなんていうんだろう、ハクスラもそうだけどさ、要は何も考えずただダンジョンをプラプラして、
まあね、
強い武器出てまた戻って拠点に戻ってカスタマイズみたいな、はいはいはいはい、ところが、で、やれるじゃない。
まあね。
で、そういう遊びを、フォールアウトの中にもう見出してしまってるから、はいはいはい、俺自体は、
はいはい。
全然できちゃうのよ。
なるほどね。
うん。
だから俺小学校の時に、うん、ウィザードリーっていうゲームで散々地下10階まで降りてそれぞれの部屋回って強い武器が出なかったらリセットして終わるっていう毎日を、
いいね、
全く同じことをやってる、
同じことやってる。ただねこれ、まあ、ただこれ長くは続かないかな。
そうだね。いや我々はさそこまで到達してないけど、
うん、
なんか話によると核爆弾を自分で作って、
う
ん、
あ、そうそうそう、
なんか好きな任意のところに落として、
うん、
そうするとそこに、まあ、強いモンスターが発生する。
スコッチビーストっていう。
でしょ。
もうさらになんか飛んでるやついいんじゃん、たまに。
はいはい、いるね。
あいつの強いやつが出て
る。
見ちゃってんだけど俺やの。YouTube で他の人に。
そうするとなんかとんでもないアイテムが出るってこと？なんかよくわかんないですけど。
そうでもない。
なんかね一回プレイしてたら近くに落ちてたのよ核が、
うん。あ、落ちたの？
で行こうと思ったんだけど。
うん、
でも何分さレベルも11とかだから、
うん、あれパワードスーツとかないときついみたいだよね。
パワードスーツがね嫌いなんだよね。
まあ他にも方法はあると思うけど、うん、ただレベルが低い状態で行く場所じゃないんだよな。
まあそういうことだね、
うん、放射の方がすごいから。
何の話してるの。何が放射能がすごい。
まあとにかく思ったよりは俺
楽しめてた、
ね、楽しめたから、うん、最初もうずっと狂ったようにやってたんで、
うんう
んね、
うん、
僕は面白かったです。
はいはい
はい、
今レベルいくつになってるの？
いや15で、だから石山さんとやろうかって話してたから。
そうなんだよね。
止めてんだよね。
で俺もだから15までとりあえず上げとくわって言って、
う
ん、
そう
でてちょっと勢い余って16になっちゃったんだけど。
あ、まあ、俺も16になっちゃったけど、
ね。いやってね、なんでそっちなんだ今。
だからちょっとやろうよ。
じゃあやろっか。
うん、
そうだね。少なくとも人と やってこそやっぱ分からわかるものもあるでしょ。
そうそうそうそう。今日は今日。
今日ね。見積もり作ってい
いですよ。いいですよ。
やろうかな。でもチャンスがね。
だからそう、あの石山さんできるときにメールくれれば。
今日やろうじゃん。
やる？
うん。
じゃあ時間は別に何時もいいからさ。
分かった。
うん、
10時。
10時の。
うん。
OK、終わ
る。やってから仕事するからまた。
そうそう
そう。そうそうそう。
先終わらせて
よ。そうそう、やるやる。はい。
はい。まあまあ。
まあまあ面白かったっすよ。確かに。うん、
まあ、ただフォールアウトシリーズをこれからやんない方がいいと思う。
そうだね。
フォーからやってほしい。そうだね。変わんないから。
そうだね。そうだね。
てかフォーの方が面白い。
そうだ。どんなもんだろうと思って76を起動するしないでほしいね。
だからさ、もうちょっとなんかモチベーションが欲しいよね。
だからダウンロードでいろいろこれから出てくるでしょ。多分、ね。
多分あの誰だったか実況者の方でさ、
うん、
あの兄弟でやってる人がいて。
うん、
ティラミスさんとマーヤさんって人なんだけど、そのやつをたまに見てるんですけどね、うん、その人がなんか言ってて改善点は何だろうってあの2人で
話
して
さ、
あのまず NPC、
まあそうだね、
でそれはどうやって出てくるかっていうと
設定上、
うん、あの空いてないボルトがあるでしょ、うん、
はいはいはいはい、そっからわらわら
出てくる、わらわら出てきて、
まあそうだよね、
それが NPC になるだろ
う、そうだよね、
あそれいいなと、
はいはいはい、
それに期待しましょう、
はい、よくわかんないです。
あとね拠点がさ、
うん、
キャンプって言って、うん、狭いじゃない。
そうだね、
あれもうちょっと拡張してくれれば、
俺もそれもなんかいまいちまだね把握できてないんだけど。
あ、そう、
うん、
何を把握できて、
いやつまりシステムが、拠点のシステムが、自分がログインすると前作ったとこにボンと出るわけだよね、拠点が
出る出る、
それはオンライン上でみんなが見れるわけじゃん、
見れる、
で俺人の拠点とかも行ったことあるし、
うん、作りな、いつでも別にどこでも作り直す
こと、違うとこで発生させるとそっちのは消えるってこと、
消える、
消えんだ、
うん、消える、
その消えた時に使われてた資材とかこっちに来るってこと、 B の方に来るってこと、
来るっていうか、あの
捨てるの、
一回設計図自体をなんか
あるよね、
解体っていうか、
ああなんかあったかも、
しなきゃいけないか
った
、うん、だから同じものをもう一回作ろうとすると同じ資材が必要になっちゃうから、
そうだよね、
だからその一回設計なんかを、
あの拠点もさ、どこに作るのがベストなのかっていうのを結構模索して、うん、ね、川沿いの、結局ほら水商売したくなるじゃん、
うん、
俺ね、ひっそりしたね、森を見つけて。
川。
川があって、でっかい石があるのよ。で、石の裏に、水の、あの、水を作るタンクを設置して、3つぐらい。そこの掘ったて小屋を、木の、なんか森に隠して作って。
俺はもうね。
タレット置きまくってんだけど。
あ、そう。俺はもう攻略したいところの拠点にすぐ移動しちゃう。
あ、そうなんだ。
うん、
こだわらず。
うん。
確かに。そっか。まあまあ。
まあまあ。
全然まだやり込んでない、
ちょっと俺も最近やってなかったから、
うん、
はい、まあいいや、それで5位のフォールアウト76ですね、
はい、
石山さんの5位いった、
5位はいってないです
ね、
どうしようかな、じゃあデッドセルズ、
あやりたい、
全くやり込んではいないけど、やってでも言わせてくれよ、
うん、
俺にとってのほぼ初めての、うん、メトロイドバニアゲームなのよ。
そうだよ、
どんなもんじゃい的な、うんうん、でデッドセルズは他のゲーム、他のメトロイドバニアもそうなのかもしれないけど、うん、ランダムで武器が発生するのね、
うんうん、
ですっごい武器が多彩で、うん、武器によって攻撃方法も違うの、
うん、
でそれがやるたびに毎回変わるの、
うんうん、
でもそれ普通なのかもしれないけど、
要はローグライク
的なこと
だよね、
プラスメトロイドバニアみたいな、うんうん、でアクションがとにかく小気味いいのとヌルヌル動くし、
うん、
敵がちょっと今のところあんま面白くないけど、
うん、
まあどんどんどんどん進めていって、
うん、
死んでもすぐ復活できるし、
うん、
非常にあのサクサクできて面白いですね。
死にゲーって意外と言われてるけど、
そうだね、死んでもリスクがほぼ
あんまりない
ないので、まあなくはないんだけど、
うんうん、
こまめにセーブポイントを解放
して、死んだところに自分のアイテムが落ちてるとかそういうことじゃないの？
あ、はない
ないんだ、
うん、
じゃあ持ってた装備が全部なくなるとかもない、いわゆるそれがローグライク的な。
そうだね、いやな、もちろんなくなるよ、集めてたものがなくなる。
あと、ダンジョンが毎回変わるとか？
ダンジョンは変わらない。
うん、変わんないんだ。
うん。
いや、そこはメトロイドバニアっていう。
そうだね。
探索的なとこなんだね。なるほどね。いや、すごい気になってて、うん、めちゃめちゃ評価高いじゃないですか。
そうだね。
ただ、意外と高いっていうね。
あ、そうなの？
2,500 円くらいするでしょ。
ああ、もっと高いの普通。あ、もっと安いの普通。
もっと安いかなと思って。安くなったら、なかなか値段が下がらない。
そうなんだ。
うん。気になってるんですけど、
ね。2,000 円くらいだったら、まあ、そこそこ安いっていう。
いや違うのよ、あと手出したら、
うん、
もう他のゲームはできなくなっちゃうから、
うん、それはあなたの事情じゃないですか。開発者はみんな一生懸命作ってたからそれぐらいのお金出してあげてください。
いやだって俺ホローナイトも結局同じメトロイドバニアでクリアしてないのに、
ね、
そこに手出すのちょっとどうかなと思ってやめておきます、うん、やめてますね今ね。
ただあまりにもプレイ時間短いのでそのぐらいにしとく
かあんまり言えないって
ですね。キャラもかっこいいしね。
まあね、わ、うん、かりました。
はい、
では4位かな、次は。
そうだね。
じゃあ第4位。
はい。
レッド・デッド・リデンプション2。
レッド・デッド・リデンプション2。ああ、私もっと上です。
上だよね。
はい。
ね、はい、
じゃあ私の4位、うん。どうしよう、先に言っとこうかな。じゃあ、オブラディンゴの気候。
あ、はいはい、聞きたい聞きたい。
あれもスチーム？
スチームだね。
だけ？
うん。でもなんか移植される、
されそうだよね。
出てるのかな、もうプレス4とかわかんないけど、うん、出てるかもしれないね。
どういうゲームかっていうと、
うん、
自分は保険の、調査員になります。で、オブラディン号っていう、船の名前ですねこれは、
うん、
でそれが、港に帰ってくるんだけど乗組員が全員死んでるんですね。で40人ぐらい50人ぐらいいるのかな、全員死んでて、
うん、
一体何があったのか調査しないと保険のあれが降りないからってことで、あの調査に乗り出すことになるんだけど、ある特殊能力があって過去が見えるんですよ、
はいはい、
何秒かだけ、
うん、
その死んだ人の魂に触れるとみたいな感じで、でまあそれは辺はどうでもいいんだけど、要はその40人だか50人だかの乗組員がこれは誰で、でなんで死んだのかっていうのを全員特定しなきゃいけないっていうゲームなの、
うんうん、
でこれが面白いのは、あの普通のゲームだったらゲーム進めていけば特に考えなくても、まあ、クリアできるようになってるはずじゃん、
うん、
けどこのゲームはガチで推理しなきゃいけない。
あ、
だから本当に頭使わないと絶対にクリアできないし、ある程度推測したりとか、当てずっぽうとか、
うん、
どっちか分かんないけど多分こっちみたいな感じで推測していかないといけない部分も出てくる、
うん、
で一通りその痕跡を全部探ると、
うん、
まあ自動的にそのうちの20人ぐらいはまあ分かるようになってるわけ、
うんうんうん、
あの簡単な推理で、
うん、
けどそっからはもう本当にこの人とこの人の関係がこうだからとか、ここでこう言ってたのにこの時これ言ってんのおかしいよなとかで分かるようになってて、本当にメモと鉛筆でやってた方が本当はいいけど、
まあ、いいね、
人によってはなくても大丈夫っていう人もいる。一応ゲームの中にそれメモする機能もあるから、
うん、
けど俺はとりあえずその20人ぐらいが分かったところで一周したところでちょっと後にしようと思った。ちょっとこれ腰据えないと無理だと思って、一応でも誰でもクリアは可能らしい。
それだいぶ腰据えて それのことだけ考えてないとクリアできなさそう。
だからね、推理小説を読むよりも、
うん、
なんていうの、どっぷりやんなきゃいけない、
うん、
あの受動的じゃ無理だから。
面白いね。
そうで、ゲームのルックとしては昔のゲームボーイとか、
でも 3D ではある
し、そう 3D なんだけど線画みたいな、
なんか 初代ゲームボーイの液晶って黄色かったじゃない。
あ、そうだね。
あんな感じじゃない。
あのね、選べんの。
あ、選べんだ。
自分でセレクトして、いつでもゲームの中でそのルックを変えられて、昔の Mac みたいにしたりとか、
うん、
昔の IBM にしたりとか、
あ、そうなん
だ。いうのができるの
よ。え、今風もできるの？
今風はない。
あ、今風はないんだ。うん、
だから、オレンジの画面に、緑の線画とか、オレンジの画面って言ってもそんなあれ派手じゃないんだけど、
うんうん、
まあ、あの、いろいろ選べますし、本当の白黒だったりとか、ちょっと緑がかってたりとか、いろいろできる。ビップボーイみたいな感じで。
いいね。
そう。
いや、ちょっと気になってんだけど、俺。そういうの、なんかもうアドベンチャーとかもう無理だなと思って。
そうだね。
うん、
まあ、あの、人は選ぶ気がします。
そうだよね。
はい。
なるほど、でもやってみたいな。
コブラディンゴの気候でした。
気候ね。
うん。